はい、皆さんこんばんは。ロフタンセカンド江口勝です。江口勝のマーフィーズロー、2025年令和7年10月31日金曜日夜の22時を迎えました。毎週金曜日22時から22時15分江口勝のマーフィーズローでお楽しみください。本日は名古屋からリモート放送を出していただいております。はい、先週は東京でございましたが、今週は名古屋に帰っておりまして、はい、ハロウィンの夜でございますが、どうなんですかね、各地。まあ一時のことを比べると少し規制もね出てるわけですから、こうねお酒飲んで街でワイワイ騒ぐっていうのも少し緩和されてるのかなって感じがしないでもないんですが、あれね、思うんですけど、僕子供の頃ってハロウィンっていうお祭りなかったですからね。まあ仮装したいという気持ちはないんですけど、まあハロウィンパーティーみたいなライブはやらせていただいたことがね30年前にありますけど、名古屋のボトムラインで、だけど僕ら出演者何も普通のね格好で出していただいたんですが、まあ客席はいろんな仮装して来られる方も多かったし、外国人の方も非常に多かったし、ね、もう本当お酒飲んで幸いくっていうのがあった時代ですから、まあ、そんなことでございますが、まあ、無事今日が我々だと思ったりなんかするわけなんでございますけどね、はい、ノクターンセカンド、はい、10月の26日日曜日かな、京都二条城北にありますアフタービートさんでライブをやらせていただきまして、ノクターンセカンド通算で154本目のライブでございまして、はい、150本超えてから一歩一歩こう進んでたりするんですが、本来は四国の徳島の、ね、ライブハウスとの 2days だったんですよ、遠征としては。まあ、ちょっと事情がありまして流れまして、徳島の方のライブがね、はい、でまあ、関西は、まあ、京都一本だけという今回ね、で帰ってくるわけでございますけど、どうだかというと、まあこれはこれで良かったのかなっていうのは思いますね。まあ仕方ないですよね、いろんな部分がありまして、まあ大人の事情でございます。あれではちょっといけないという自分の判断もしましたので、まあそれはそれで仕方ないとは思いますけど、まあ、京都ね非常にいいライブでございました。SNS とかね、まあ自分のブログもそうなんですけど、何も書いてないんですよ実は。本当だし、まあなんていうんですか、告知する必要性も最近ないのかなっていう感じが僕はしてて、特にこう、ね、身内を呼ぶとかそういったこともあんま考えてないので、ただライブをやってますっていう告知だけ、メーカースケジュールだけは出してはいますけど、まああとは本当にね興味ある方が足を運んでいただければと思うし、もちろんその場にいた方が初めてという方が多いですからね。今回も会場ほぼ大入りだったですからね、本当若い方が多くて、僕らレジェンドバンドじゃないかなってぐらいな年齢層の差があるぐらい、本当僕らこのバンドの、ね、イベントに出ていいのかなってぐらいな、でそんな、ね、あの日だったんですよ。本当に若い方、もう高校生からあれどうだろう、20歳前後の方が非常に多かったんだけど、8割以上じゃないかな、ね。まあ、そこへ僕らが出たわけでございますけど、まあ、これは何て言うんですか、まあ、年のせいっていうか年の差がありますからね、はい、ですからまあそれでこうやっぱりね場数を踏んでる数も違いますから僕らはね、まあ、そんなライブをお送りさせていただいて、ね、まあ、良かったですよ、はい、まあ、いろんな方とちょっとお話させていただいて苦労していてさせていただいたんですが、ね、いや時代はねやっぱり変わってきますよ本当にね。まあなんていうのかな、やっぱり僕も年を取ったなっていうのをこう実感しますけど、逆に言うとね、負けられない部分もあるなっていうのもちょっと考えながら、まあ、ライブやらせていただきましたですけどね、はい、まあ、経験だけが、ね、唯一財産っていうような感じでございますけどね、ライブの前にちょっとだけ、立ち寄るところがございまして、二条城お城ですね、大政奉還から150年経ちましたね、江戸幕府が終わる最終はあそこの二条城でね、まあそのね、終わったわけでございますけど、はい、何度か行ってるんです。小学校の時の修学旅行ですとか、それから何年かさしてやっぱ行ってますし、ここ数年 1,2 年前だったかな、ね、桜の季節かなんかに行った気がするんですけど、ただこのライブの前に、はい、二条城のお城に入ったのは初めてでございまして、 まあ、2016年からノクターンセカンドやっておりますけど、その前からはアフタービートさん、京都のアフタービートさんではお世話になってて、まあ、何度かライブやらせていたことがあって、企画ライブもありましたですし、でコピーバンドとカバーバンドやったこともありますけど、まあ、そのイベントも出たこともございますし、まあ、もちろん僕も企画したこともあったんですけど、まあ、その当時から考えると、かれこれ15年以上、アフタービートさんとのお付き合いがあるんですけどね。はい、で、そんでも、二条城に見学に行ったっていうのはないんですよ、ライブ前に。ただ今回初めてですね、中へ入らせていただいて、まあもちろん、まあ店内とかね、境内っていうかずっと回らせていただいたんですけど、ちょっとあんまり時間なかったんで、本丸の方がちょっと回れなかったんですけどね。ね、ただ一応まあ中から回らせていただいたんですが、なんていうんですか、8割ぐらいが、海外の方だというぐらい、それぐらい多かったですよ、観光の方というか外国人の方が。ね、僕がちょうど入ろうかなと思った時は、たまたま入場券買おうと思った時は、ね、列があんまなかったんですよ、人が並んなかったんで、さっと入ることができたんですけど、もう出てきたら観光バス何台か止まってたんで、もう行列状態で入場券買うところが、いや、これ本当にこの時間じゃなきゃ見えなかったなっていうような感じだったりもしたんですけどね。はい、ただやっぱりね、こう歴史あるお城を回るっていうのは、まあ、僕の中でもやっぱりこうね、いろいろとこう楽しみと言いますか、まあ、一つのテーマというか、ね、この間の尼崎じゃないですけど、尼崎城ね、行ってきましたし、ね、過去も本当に長野行った時は松本城行ったりとか、ね、してますからね。ね、あんまり今年やったじゃないですか、弘前城行ったりとかね。本当にそれは回ってたんかするんですけどね。だけど、なんかこうそういったものを見てくる、食べ物もそうなんですけど、そういったものをこう見学して、まあ、改めてこう歴史を学ばせていただくってことも非常にこう自分にとっては勉強になるわけでございます。ですから、まあ、今回ねちょっと時間があって入らせていただいたんですけど、またなんかこう過去に行った二条城と違う風景を見させていただいた、ね、そんな感じがして、ああこうだったっけ、ああだったっけっていうのをこう思いながら歩かせていただいたんですけどね。ただその実感っていうか、その余韻に浸る余裕もなく、すぐライブだったので、はい、会場に戻りまして、楽屋入って出演準備してという形でライブをやらせていただきました。はい、まあ、そんなことでございます。まあ、その中でお昼ご飯をちょっとだけ食べようと思って、はい、あれは丸太町、京都丸太町っていう場所がございます、ね、二条城から東へ行くと御所があるんですね、京都御所がございますけど、そこ行くと、いわ堀川通りだった丸太町通りか、ね、丸太町通りだ、はい、その通りがあるんですけど、そこちょっと歩いて、ね、あまり飲食店がないんですけど、京都の、ね、京都府庁がある前の前の時に丸太町にあるんですけど、浜村さんっていうね中華料理屋さんのお店がございます。まあ、関東料理って言った方がいいのかな、正解としては。はい、知られているようで知られてない、昔は河原町にあったんですが移転されたということでね、僕は京都駅前のお店には何度か、食事させていただいたことがございますけど、その丸太町の浜村さんに行ったのは実は初めて、前通ったことあるんです、何度か通ったことあるんですけど、お休みが多かったりとか、お昼の休憩だったりとかするのかな、あれ多分、ね、やってなかったことが多かったんですけど、まあ、今回はやってみえたので、ちょうど変な時間なんですけど、違ってんの、リハーサルやって会場、ね、ライブ前の時間ですから、まあ、2時、3時ですよ、立ち寄らせていただいたら、まあ、お客さんの人が、ね、僕しかいなかったんで、ね、食べさせていただいたんですけど、大正13年創業です。はい、京都で中華料理店では一番古いお店という。ああ、そうなんだ。なんか町中華とか。ね、いろいろと美味しい店が結構京都市内はね、多かったりかするんですが、一番最初がその浜村さんなんですよね。で、僕この話は何度もしたことがあるんですけど、僕は18歳の時に大学、ね、受験のために、名古屋から大阪のね、まあ、大学に進学するために試験を受けて、まあ、合格して、で、まあ、大阪でちょっとね、部屋を探さなきゃいけないということで、まあ、母親と二人で、ね、部屋を探して、ね、決めて、帰りに近鉄特急っていうのがあるんですよね。近鉄電車っていうのは名古屋と、それから大阪つながってるんですけど、まあ、 心斎橋ね、いわゆるナンバーですよ。で電車に乗るときに浜村さんっていう、ね、心斎橋、今はもう水戸筋沿いにあったんですよ、ビルが。今なくなってしまったんですけど、そこに浜村さんっていうお店があって、僕はてっきり大阪の店かなと思ったりなんかしたんですけど、それが違って、ね、京都の店だった話をお聞きしたんですけど、うちの祖父がね、あの親父の父親ですよ、祖父が初めて食べたのがそこの浜村さんの大阪だったみたいで、美味しいぞっていうのを、まあ、うちの親父から口伝えで聞いておりまして、そこにね、言わせていただいたというのが、まあ、かれこれ40年前になるんですけどね、もう39年前か、ね、なんですけど、ね、それ以来、まあ、浜村さんという名前は自分の中ではずっとあって、でここのチャーハン焼き飯が美味しいっていうのはずっと自分の中では聞いているわけですよね。でその味を、本当の味っていうか本店の味を今回食べさせていただいて、ね、うん、ちょっと話しさせていただきましたですけど、あ昔ありましたよ大阪にっていう話です。あ実は僕はその39年前に学生の時に食べさせていただいたこの浜村さんのチャーハンっていうのが非常に思い出があってっていう感じでね、話させていただいて、ぜひともまた来てくださいってことやれてね、僕はちょっとライブリハの前の終わった後なんで、本番前だったんで、いや実は今日ちょっと京都の方へ来ることがございまして、ね、勝利させていただきました。またちょっと機会がありましたら言わせていただきますという話をさせていただいてね、今日ラジオでこの浜村さんの話をさせていただいて、まあ宣伝というわけではないんですけど、もし京都に行かれたらね、中華料理屋さんの一番古いね老舗でございますけど、丸太町ねございますんで、ぜひ、食事されるといいかなと思ったりしますね。あ、まあ、そんなことございますが、京都は本当にいろんな生じするところがあってね、まあ、僕もあの京都行くことがおだめね、もちろんラジオもやってましたですね、京都で、ね、だから、まあちらこちらとこう行って飲食店に立ち寄らせていただいてお話ししていたことも非常に多くて、いろんな会話もさせていただいたしね、なんかこう馴染みのあるお店が非常に多かったりはするんですけど、なんかその中でまた一つ自分の中ではひいきさせていただけるようなね、ごひいきさせていただけるようなお店の一つができたなという感じがしております。はい、非常に、思い出がいろいろ詰まった今回のね、ふたせかの154本目のライブ、京都アフタービートのライブでございました。またね、機会がありましたら出演者関係者の皆様がね、どこかでお会いすることがありましたら、あの時のバンドなんだなということを褒めていただければと思ったりしてますね。本当に大入り満員に近い状態でね、本当にありがたく思いますね。はい、まあ、そんなことでノクタンセカンド、はい、秋のツアーでございますが、ね、次11月15日横浜館内ベーシス、こちらはギタリストがちょっとね、今回ちょっと特別に、ゲスト出演みたいな感じで呼ばれていただいたものですから、まあ、45人目のメンバーということで、ね、また新たに迎えるわけでございますけど、そんなライブが11月15日土曜日横浜館内ベーシスでございます。はい、それが終わると12月の7日東京渋谷ラママ、ね、12月の、14日日曜日神戸三宮パドマ、12月21日日曜日大阪日本橋スターボックスと、ね、関西が多いですが、ね、関東も2本ありますんで、なんかこの秋のツアーは割と関西方面が多かったんですけど ね、 はい、まあ、ね、先月の尼崎もそうですよ、沖縄尼崎もそうですしね、まあ、なんていうんですか、僕らの関西のバンドじゃないんですけど、ね、この秋夏っていうのは 夏か秋か非常にこうライブとしては、ね、ライブ活動としては大阪関西方面が多かったなと思いますし、まあ、どの会場行っても本当会場がほぼ大入りの状態で、まあ、その中で、ね、アウェー状況もう本当に僕らライブ、ね、告知をあまりしないバンドで、本当にこんだけ、ね、会場内が人がいるところでやらせていただいて非常にありがたいなというのを思ったりはするんですけど ね、本当に幸せもんでございますよ。そんなことでございまして、また来年ね、2026年の活動のこともちょっといろいろ考えてたりかして、いろいろと今準備してたりかしますんで、ね、またそのうち機会があればお話できればなと思ったりしております。来月11月になりますね。はい、来週はね、また気候も寒くなりましたんで、皆様風邪をひかないように。お相手は江口勝マーフィーでした。